So, yeah, let's talk about the this your
Class.
class.
Yeah, actually, well, the before it started last semester, the 2019 fourth semester, I discussed with the department head, who is the Dr. Xiaowen Wang, and he said he suggests me to develop and design own course because I'm doing the agent-based modeling, which is the cutting-edge technologies in geospatial the technologies in these days. But in the US, there's a few of university geography departments had this kind of course. So he suggests me, and I agree to develop and design this own course. So and through the discourse, I introduced the foundation, the concepts, how the agent-based model, the modeling has been emerged, and then application of the agent-based modeling. So the about I covered food accessibility and disease spread example, and also evacuation against in the natural hazard. So through this course, the student not only learn how to develop agent-based modeling, but also the concepts of agent-based modeling. So through the discourse, I also expect the student to develop their own the critical thinking skills. So I hope that since the Water Sang took the my class, so I think I hopefully he kind of satisfied with my course. Also, he learned how to develop agent-based modeling, and then hopefully he would use the agent-based modeling for his future study.
Okay, well, thank you. そうですね、先学期、チョンヨンさんが、チョンヨンさん、今の、地理学科の、学部長の下で働かれてる、ポストドクターなんですけど、学部長と、いわゆる話があったときに、コースを持ってみたらどうかっていうんで、とりわけ、最近、さっきお話ししたエージェントベースドモデルって実は地理学が発祥っていうよりかは情報科学とかそっちの方から出てきたアプローチで、地理学の中で地理空間情報を調べるにもすごくいいアプローチなんだけど、まだまだそれを教えるコースっていうのは全米で見ても地理学科の中でそういうコースは少ないし。この際ぜひやってみたらどうかっていう話が進んだみたいで、特別講座としてこの前の秋学期にスペシャルシミュレーション&モデリングっていうタイトルで、空間シミュレーションとモデリングっていうタイトルで地理学科の中で、特別に開かれた授業がありまして、それを僕もぜひ取ってみたいっていうんで盛岡も取ったんですけど、その中でチョヨンさんにいろいろエージェントベースドモデルとは何かとか、あと実際の使われ方、使い方っていうのをすごい詳しいインストラクションを毎回くださって、それを見ながら実際のソフトをいじってみて、あと理論も勉強してっていうんで、実際に具体的にはなんだろうな、ヘルシーフードけん、あーのアクセシビリティを測ってみたり、エバキュエーション、台風、ハリケーンか、こっちで言うと、ハリケーンが来た時にとか、あと地震が起きた時にとか、シェルターに、避難所に何分ぐらいでみんな避難することができるかをシミュレーションしてみたりとか、そういう、いわゆる実用的なところも学ばせてもらったりっていうんで、チョヨンさんに今、実際、渡るに役立って、出ることを祈ってるし、将来の研究に役立ててねっていうふうに、ちょっとお尻を叩かれちゃいましたね。
そうか、でも難しいですね。シミュレーション、パソコンの中でできるシミュレーションありますけども、今のお話だとエージェントベースっていうのは現実に人が、その時に、人とは限らないですけど、どう動くとか、そういった情報、何を食べてるとか、どこにアクセスをしているとか、もともとの情報が必要ですよね。現状みたいなものをどう把握するかっていうところと、この地理学が培ってきた地理情報学、それを空間とか時間軸に入れて分析をするっていうのがありますけど、どうやってその人の暮らしとかを掴んでいくんですか？
確かにそのおっしゃる通りで、あの実際その役に立つというか役立つ情報にするには、その確かもともとその家庭を置く時の家庭を置くために必要な信頼のおけるデータを集めなきゃいけないし、そのシミュレーションした後の結果も最もらしいかどうかを、その統計的にその限られた情報をあの集めたりしなきゃいけなくて、例えばあのなんだろうな、実際後で詳しく話しますけど、自分はチョヨンさんのその授業の中でキャンパスの中のインフルエンザ伝播状況をシミュレーションしてみようっていうふうにやったんですけど、その実際のインフルエンザのその感染症の流行の数理モデルは SEIR モデルっていうのが、まあ、広く使われてて、それはあの S っていうのはサセプティブル、 E っていうのはエクスポーズド、発症者っていうのはインフェクシャス、あと、うん、R はリカバードって言って、それぞれその流行、感染症の流行には段階を追って進みますよっていうあのモデルをその踏襲したりとか、あとそもそもの毎年のインフルエンザの感染率っていうのはあの全米で見て 10% から 20% ぐらいなんですよっていうのをあの頭に家庭で置いとかなきゃいけなかったりとか、あのなんですかね、そういうあのいわゆる公共センサスとかであの得られる情報はとりあえず集めてきて、それを生かしていかにあの最もらしいモデルを作るかっていうのが多分このアプローチ の, あの勝負どころだと思うんですけど、ちょっとチョヨンさんにも聞いてみますね。
Yeah, how to make like useful information by like a simulation, so which means like to make more useful we have to do like a validation and also where is how to get the like reliable data to set the like hypothesis.
Yeah,
yeah, is like a kind of key issue of this.
Key issue. Not only that, but also computational issue.
Mm.
So Wataru-san did a course project about the champagne, the UIUC's, the flu transmission, and then how this the transmission, the flu the transmission limit the reduce based on the vaccination, which means the student get the flu shot.
Mm-hmm.
But the what think of that, imagine we can simulate flu simulation in the Chicago or across the US in Tokyo. There are so many people, so each individual can be agent, which cause to the computational challenge, which means we need more high performance computing the resources. So that this is another issue in edge-based modeling too.
Ah, thank you. Yes. So, あとそうだ、もう一つその気をつけなきゃいけないのは、確かに今そのチョンヨンさんがおっしゃってたのは、あのいわゆるコンピューターあのその実力問題っていうんですか、あのいわゆるスーパーコンピューターとかあのたくさんデータを扱えるようなもの、強力なコンピューターがあったとしても、その一気にたくさんのエージェントが出てくるような問題を扱おうとすると、例えば東京の全人口を扱うようなインフルエンザモデルを検証したりっていうのはなかなか今の段階では難しいからっていうんで、いかにそのシンプルに落とし込むかっていうのも一つ あのキーだっていうふうな話をされてて、実際その自分のコースプロジェクトもあのイリノイ大学のイリノイ大学 の, その学生に限ったすごいのシンプルなモデルを作って、あの実際にじゃあ自分は何があの伝えたかったかっていうと、そのプロジェクトでそのイリノイ大学っていわゆる無料であのインフルエンザの予防接種を受けれるようなサービスがあのこちらのいわゆる保健センターで提供されてるんですけど、その接種率ってその直接問い合わせてみたら学生と教職員合わせて全体の 20% ぐらいだっていうふうな情報を得られまして、へーってそれってもうちょっとあの何パーセント上げれたら感染者数も実際減るんじゃないのっていうんで、いろいろ検証してみたっていうのが自分のプロジェクトです。
あ、じゃあその検証の仕方は今まであるデータで 実際にインフルエンザの予防接種を受けたとか高い地域があったとしたら、そこでどんだけ感染率が少ないかとか、そういうものとこう比較したりするってことなんですか？
あ、そうですね、まあ、今回すごいシンプルにしちゃったんで、そこまでその地域的な差異とかっていうよりは、なんだろうな、どういうふうに広がるかっていうんで、実際に学部生が朝は寮にいて、昼は授業を受けに来て、夕方には帰るみたいなモデルを、なんだろう、5000人ぐらいをサンプルにして、そういうモデルを組んでみて、それぞれ、毎日人と会いますよね、その寮だったり授業の教室だったりっていうところで、その実際感染しちゃった人とすれ違うことによって、その何パーセントのうちの人がさらに感染するみたいなモデルをどんどん組み合わせていって、それをシミュレーションすることで、じゃあ実際最終的には何人感染したでしょうみたいなのを調べた上で、じゃあそれをインフルエンザの予防接種の接種率を変えてみることで、どれくらいの人数がそういうインフルエンザにならずに防げる、済むだろうっていうのをシミュレーションでやってみたっていうのが、自分のコースプロジェクトで、モデルとしてはシンプルだけどすごい説得力があるって言って、チョンヨさんには痛く褒めてもらって、ありがたかったんですけど、そうですね、実際もし、インフルエンザの予防接種率が現状の 20% から 50% ぐらいまでもし伸びたとすれば、自分のモデルだと今実際イリノイ大学には教職員とその学生合わせて6万人ぐらいキャンパスにいるらしいんですけど、それでもしそのインフルエンザの接種率が現状の20から 50% ぐらいまで上がれば、まあ、年間でだいたい500人ぐらいはインフルエンザにならずに済むだろうって、その500人ぐらいの差異が出てくるっていう、違いが出てくるっていうモデルでした。
なるほど、今すごいトムさんがすごいタイミングでく
しゃみされてましたね
例えばトムさんがインフルエンザの接種を受けてなくて、でそれで仮にインフルエンザになっていたとして、それで1日にどこでどういうふうに人に会ってどう接触しているかによって、それがどういうふうに広がっていく可能性があるかとか、そういうのもこう今まであるデータで考えてみるみたいなとこですね。渡るさんが寮から出て、その時クラスに行って、どういうふうに感染する確率があるとか、そういうのもこうデータが細かくなっていくとシミュレーションができるんですね。
はい、そう、その前もっていろいろそうですね、何時に学校に行くとか、何人に会うとか、どれくらいの確率で感染するとか、いうのをいろんなその基地、すでに分かっている情報からある程度推察して、そういう仮定を置くことによって、そうですね、シミュレーションしていくっていうのが、もっとこれをそう複雑にしていくと、もうちょっと広い範囲だったり、あとはその今回調べたのはそのインフルエンザの予防接種の接種率だけでしたけど、他にもその有効な対策、例えばその、隔離だったり、あるいは学校だとそれこそ学級閉鎖だったりとか、いろいろそのアプローチはあると思うんですけど、そのどれの対策が一番この地域には有効なのかっていうのを調べたりするのにも、エージェントベースドモデルってすごい有効だっていうのを今回の授業を通して知ることができましたし、チョヨンさんは実際その博士論文でデング熱の伝播の状況とか、あとインフルエンザの状況をその博士号を取られたニューヨーク州立 の, そのバッファロー校の周辺とか、その他各地域でされてたみたいなんで、そういう wrote the paper about the dengue virus and the application area is Buffalo or
no Thai.
Ah, Thai. Yeah. ごめんなさい。Buffalo じゃなくて、その博士論文のはタイだったみたいなんですけど、そのこの地域ではどうだろうとか、いろいろ、はい、応用可能性はある、最近話題のアプローチってことで、面白い授業でした。
マスクをしているかどうかとかっていうか、そういうのも考え出したら大変ですね。
確かにそうですよね。結構なんていうか、 ヒューマンジオグラフィーのすごい人間的な人間のそのに行動とかそういうところまで考えていくことになると難しい、すごく難しいですけど、
難しいですね、
面白い。
アメリカのようにもそんなマスク
を思いますけど
ないところと日本と、日本が今みんなマスクしたりしますがどう違いが出てくるかとか考え出したら大変ですね。いろいろ想像したら面白いっていうか、うん、難しい、うん、
そうですね、それは、うん、そうだと思います。あと、まあ、あの動き方って違うのでっていうか、すごい最初の方の話に戻りますけど、うん、その日本でもウォーカブルシティとかの話の方に戻りますけど、うん、あのアメリカだとウォーカブルかどうかって結構かなり今あの熱いトピックだったりするけど、うん、日本でも実は地方都市っていうのはそんなに全然人は歩かないっていうのがあって、ね、車社会であのどこに行くにも車に乗って走っていっちゃうから、都市に住んでる人より歩かないみたいなのがあって、うん、それと多分あの日本のはエイジングソサエティなので高齢化社会なので、さっきの文子さんの糖尿病の話ではないですけれども、そういうのも多分ありますよね。まあ、あのこれはウイルスとかそういう伝染病の感染症の話ではないので少しあれですけど、
あでも、はい、あのありがとうございます。まさにそうだと思います。あの日本特有の問題、あのいわゆる高齢者の話だったり地方都市の問題っていうのは、あの多分だからそのウォーカビリティって指標はアメリカから出てきた考え方ですけど、日本にあの置き換えて考えるとすればまた新しく考慮しなきゃいけないことが出てくるし、実際自分がかつてお世話になってか今まああのお世話になってるあの GIS の先生の中にもそういうところで勝負しようとされてる方がいらして、まさに今日本でも健康地理学、とりわけその高齢者とかあの地方仮想の方にフォーカスして考えてみたらどうなんだろうっていうのはまさにあのなんだろうな、今考えなきゃいけない問題だし、実際あの動き出してるところだと思います、
うん、なるほど。生活習慣とそういうジオグラフィーといろいろ組み合わせて、じゃあ最後にチョンヨンさんにあのこれからどういうことをやっていきたいとか、はい、なんかリスナーに伝えたいこととか、
そう、いや、あとはCould you share your like a resolution or your future work or like a last comments?
Well, the in the my study, well, the Asian based, since Watara-san said, as Watara-san said, there are tons of the issues in age based modeling, but in the model there are so many variables which is might be defined as a random value. So the my work is to basically define the value, kind of optimal set of the values that well replicate the observation data set. So that's my future work. Yeah. So I'm developing such method.
Cool. まさになんかさっき自分たちが話してたことを分かってたんじゃないかっていうような感じなんですけど、さっきインフルエンザの話でじゃあマスクはとかあのいろんな話してたと思うんですけど、まさにあのエージェントベースドモデルもあのの今キーとなってるのはそういういかにあの細かいことまで上手に取り込んで精緻化していくかっていうところがキーだと思うんで、そういうことにどんどんチャレンジしていきたいっていうことをあのチョンヨンさんおっしゃってました、
うん、いろんな分野をつなぐ学問ですよね。
そうですよね。
No.
Yeah, there are a lot of application fields through like an agent-based model, not only like health or.
There's a lot like to find the optimal gas station, kind of electronic card released. Also, land use, land type change, and ecology, and the elephant water-seeking behaviors, and there are a lot.Even politics science, political science.
あの、はい、健康地理学だけじゃなくて、例えば今後その電気自動車が普及していくにあたっても、うん、あのどこにじゃあそのいわゆる、まあ、電気自動車に限らずか、その自動車で言ったらどこにガソリンスタンドを置いとくと一番あの供給側にもあの まあ、会社側からすれば儲かるかとか、あの利用する側からしても一番便利かみたいなことにも使えるし、あの土地利用の変化だったりっていうようなことにもエージェントベースドモデルは使えるし、あの本当に適用分野は幅広いから、それも面白さの一つっていうことを、はい、おっしゃってましたね。
きっと具体的ないろんな面白いあの調査とかも出てくると思うので、続きの話を聞かせていただきたいと思います。ジョヨンさん、渡辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。